音書と福音の時間です。明けましておめでとうございます。ワードで振り仮名をルビと表示されているのはなぜかご存知ですか？これはイギリスの活字につけられた宝石名の名残で、 5.5 ポイントがルビー、 4.5 ポイントはダイヤモンドです。印刷関係者から始まったルビという呼び名は、後に振り仮名自体をそう呼ぶようになりました。ちなみに日本語聖書はソルビ付きで、子供や学習中の外国人など誰でも読めます。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
明けましておめでとうございます。高原剛一郎です。今年もよろしくお願いします。ところで、おめでたいという言葉は、春になって植物の芽が出る、芽が出るからめでたいという言葉になったようです。命の躍動が始まるということに由来してるんですね。そこで今日は、この新しい年、新しい命の躍動を語る聖書の言葉をご紹介しましょう。あなたの重荷を主に委ねよ。主があなたを支えてくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。ここから三つのポイントでお話しましょう。第一に、人生の重荷はなぜ生まれるのかということです。生きているといろんな重荷やストレスがかかってきますね。しかし、その重荷の中身の大半は人間関係に由来するものです。なぜ人間関係が重荷になるのでしょう。人にはそれぞれ自分の正義があって、それを相手に飲ませようとするからです。しかし、相手にも相手の正義があって、相手の目には私の正義が不当にしか見えないんですね。互いに譲り合いませんので、そこにストレスが生じるということです。スタジオジブリの名プロデューサー鈴木敏夫さんの本にこんなことが書いてありました。ある時、隣のトトロとホタルの墓というジブリ映画を2本立てで全国上映で売って出るという、そういうプロジェクトが始まったのです。全国に向けてアピールするために広告を打つことになります。ところが、そこで揉めたというのです。というのは、トトロのスポンサーは徳間書店、ホタルの墓のスポンサーは新潮社でした。どっちも自分たちが考えた宣伝コピーの方がいいと言って一本を引かないのです。徳間を建てると新潮が反対し、新潮を建てると徳間が反対します。もうどうにもこうにもならずに完全に行き詰まってしまいました。この時、鈴木さんは一体どうなさったんでしょう。なんと突然、どちらの案も取らずに、その当時日本一売れっ子のコピーライター糸井重里氏に仕事を依頼したというのです。この作戦は大成功を収めました。というのは、徳間のコピーライターも新潮社のコピーライターも糸井さんには一目置いていたからです。というより、コピーライターの世界では糸井さんは雲の上の存在なんですね。トトロのコピーは、この変な生き物はまだ日本にいるんです、多分です。ホタルの方のコピーは、4歳と14歳で生きようと思った。いやー、二つとも秀逸ですね。このコピーが決定して、あとは全くうまく回り始めたそうです。対立していた両者はなぜ自分の正義を引っ込めたんでしょう。自分たちよりはるか上の人の前にへりくだらざるを得なかったからです。なぜ私たちの世界に対立が絶えないのでしょう。人間をはるかに超えた絶対主権者を見失い、それぞれが自分の小さな正義を振り回しているからではないでしょうか。重荷はうまくいかないことで生じます。うまくいかないのは、自分が神でもないのに相手をコントロールしようとするからです。 第二に、聖書はあなたの問題、あなたの重荷をすべて主に委ねようというのです。主とはこの世界を作られた創造主なる神です。そして委ねるという意味は、ヘブライ語のニュアンスでは投げつけるとか転がすという意味なんですね。つまりあなたの問題を主の上に丸投げしなさいというふうに進めているのです。ところで、リッツ・カールトンという高級ホテルでは、お客さんから相談を持ちかけられたら、その内容を聞く前にまずこう返事することになっているそうです。答えはもちろんイエスです。そう言って後に相談内容を聞くって言うんですね。ある時、ホテルでパーティーが催されることになりました。ところが主催者の招待状の文面のミスによって、招待客の人数が予定していた2倍になってしまったって言うんですね。そしてパーティーの主催者がそのことに気づいたのはパーティー当日なのです。真っ青になってホテルの支配人に相談に行きました。相談された支配人は、答えはもちろんイエスですと応じ、ことの次第を聞くとこう言ったそうです。一つだけお願いがあります。契約書の文面の中のパーティー参加人数を2倍にするということを OK していただけますか？もちろんです。支配人はこう続けたそうです。ご安心ください。これでこの課題は私たちホテルが解決すべきものとなりました。もう大丈夫です。あなたは今、リッツ・カールトンにいるのですから。かっこいいですね！この支配人の言葉の中に、委ねるという行為の説明が見事になされているように思います。主に委ねるとは、問題を主の問題にしていただくということを OK することなのです。その解決方法は、神が神らしい方法で成し遂げてくださると信じて、私の問題を神が取り組むべき課題にしてしまうということなのです。それは無責任になるということではありません。人としてやるべきことは当然皆果たすべきなのです。しかしそれを全部やってしまった後でそれでもどうにもならないことがあります。その最終結果については神にお任せする。これが主に委ねるという意味なのです。第三に、主は正しいものを決して揺るがされるようにはしないということです。ところで、ここで語られている正しいものというのは、どういう人のことを言うのでしょう。これは、罪がどこにもない人、一つの罪を犯したことがない人という意味ではありません。そんな人間は一人もいないと聖書自身が語っているからです。ここで語られている正しいものとは、正しい方は主だけだと認める人のことなのです。そして自分では正しい人間にはなり得ないということを認め、神の正しさに身を避けていく人のことなのです。もっと言うなら、自分を罪人と認め、自分の不完全さを認め、自分の至らなさを認め、キリストの許しの中に逃げ込んで、助けを求める人のことを正しいものというのです。というのは、聖書は、キリストを自分の救い主として信じる人のことを、信仰による義人、正しい人と呼んでいるからです。どうぞあなたも、新しい年の初めに、罪人を正しいものとするために、人になり、十字架にかかり、死んでくださった方、そして三日目によみがえられたイエス・キリストを受け入れてください。この方によって神様の子供となり、そして子供が親に重荷を委ねるように、神に人生を委ねる人生の中に、ぜひお入りください。心からお勧めいたします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。 ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。